こんにちは、ポパイウェブのポッドキャスト学び術、今回も始めていきます。今回もライターの内田と
村上柚子と、
はい、こんにちは皆さん元気でしょうか今日は、校長かもしれない写真家の辰木勝が、スペシャルゲストとして参加したいと思います自分でスペシャルって言ってますけど、
よろしくお願いします。
と
今回ちょっとホームルームの時間ということで、校長先生の写真家の辰木勝さんをお呼びしております
、はい、
辰木さんはポパイウェブでも記事を担当してくださってますよね。一枚写真ポッドキャスト、
ああその担当っていうのがあれね、
出演してくださって、
ああポッドキャストね、そうだね、
ちょっと別の一枚写真ポッドキャスト、
まだちょっと2回やってんのに1回分しか応援されてないみたいになって
ちょっと諸事情があって
ちょっとねそう
そう、ぜひそちらも聞いてみてください。
はい、なんかで今日
ですね、
今日みんなこうね、ホームルームもうね、ちょっとこう休みね、もう本当は帰りたい時間かもしれないんだけど、ちょっとこうみんなと話したい事柄があって
そもそもその学び術の提案してくださったのも辰木さんでしたし、
そうだね、
そうなんです、
ちょっとこういうのやるべきだなと思ってたから、
うん、
まあね、やるべきだな、大体いつもそうなんだけど、うん、こういうのやった方がいいよっつって、
うん、
やらせて、うん、なんか俺なんか違うことやってるみたいなって感じなんだけど、
うんうんうん、
そう今日そう話したいなと思ったのは、まあ去年の10月からね、うん、のまあ10月から始まったってわけじゃ全然始まってはいないんだけど、10月に、その、ね、イスラエル、ハマスがイスラエルに、攻撃をして1200人ぐらいが亡くなって、うんうん、で今に続くガザの侵攻、イスラエルのガザの侵攻によって、まあ、4万人弱の人が、民衆の人がパレスチナの民衆の人が亡くなってるっていうこの事実をみんなで、まあ、この日本で考えてみたらどうかなっていうふうに思うのと、
うん、
まあ、あとは本当に例えばそれに対して、デモとか、うん、まあ、いろんな活動の仕方があったりとかで、まあ、この話題についてどういうふうに、考えてお、ね、コミュニケーションを取っていけばいいのか、あとそもそもコミュニケーションってどういうものなのかとか、
うん、
あとなんだっけ、ゆずち
ゃん、なんか個人 そのできることとか、
うんうんうん、
その私は自分が長くこのことを、うん、考えるためのことを、
うんうん、
なんかうん、日々考えてるって感じなので、
うん、ね、
そんな感じの話ですかね。
そのことについてちょっと、うん、まあちょっと、ね、掘り下げて話せればいいよなとは思ってるね、
うんうん、あ、そうだ、学び術の、ま、前回の社会の時にも、うん、まあ、少しそういう話を若干だけね、
うん、
そうそうそう、して
社会の時はなんかタリン・サイモン・レイニ
ーで、あー、そうだ、
俺の好きな、
うん、
結構おちゃんと聞いてねえんだけどさ、ちゃんとって聞いてねえんだけどさ、
うん、
タリン・サイモンとかはね、
うん、
でもさ俺さ一つ言いたいのがさ、タリン・サイモンさ、なんか俺すげえ好きな作家なの、
うんうん、
でもなんかのきっかけ、あ、多分そうやった、そうやった、やるんだよねっつって、うんうん、もう一回そのもう一回見直した時にタリン・サイモンなんかちょっとなんつうの、ほら、まあアーカイブ作るじゃん、
うんうん、
基本さ、
うんうんうん、
なんかそのアーカイブ感がなんか他人、なんか
他人行
事そうに感じ、うんうん、感じたなとか思ったんだけど、
あ、なんかタリン・サイモンってでもなんか私結構そうドライな人だと思って、
あ、なんかそう本当ドライってことだよ、だからつまり、
うん、なんかあんまだから熱量とかじゃないタイプっていうか、
だからこう掲示するっていうのが彼女の仕事だなとか、
うん、
まあ、もう一回改めて見たらね、
うん、
なんかそこになんか私、まあ、もちろんあの行為が私はっていう、まあ、主語があるんだと思うんだけど、うん、
あ、でもまあ主語とか主観みたいなところは、うんうんうんうん、まあなんていうのかな、それを示そうっていう感じじゃなくて、
ね、
結果としてそれが、
う
ん、あの行為によって出てるみたいな感じ。
そうだね、そういうことだよね、そういうことだよ。いや、だから俺結構最近っていうか、タリン・サイモンを、まあ、いつ知ったのかな、時にから結構興味あるって感じだね、
うん、
いや、そうそう、写真ってなんつうの、そのなんつうの、主観、もうそもそも写真を撮るってことが主観ね、 になっちゃうから、その主観をどう抑えて作業するかみたいな時にタリーサーモンってすごい参考になるなって思っててさ、と思ったんだよね。だからまあそう、それもあるから、まあ、ちゃんと聞きます校長なのにちゃんと聞きますよろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、
そうだから今日はそのね、イスラエルとガザ、まあ、パレスチナのことについて、ちょっと、まあ、そこからなんかいろいろ掘り下げていければなと思うんだけど、うん、まあ、まず、まあまあ、僕の個人的な姿勢としては今、まあ、それは多分ゆずちゃんもそうだと思うんだけど、うんうん、今行われている侵攻、まあ、侵攻というか、うん、まあ、殺戮、うん、まあ、ジェノサイドみたいな話はというか、それは反対というか、ぜひもう 今でもやめ、今すぐにでも、う
ん、今、
うん、やめてもらわないと困るっていうのは事実っていうか、うん、もう僕の今思ってること、うん、うんうん、どう、
うん、うん、そうですね、なんか、うん、いやまあそうとしか言えないけど、でもなんかやっぱうーん、あ、そう、私とかはなんか、うん、あ、なんていうのかな、助けのとこもそうかもしれないですけど、あの内田君もそうかもしれないけど、うん、なんかそのホロコーストみたいなものに対する関心ってやっぱりずっとあったと思うんですよね、うん、なんか小学生の時とかにその教科書とかで、うん、そのユダヤ人っていう人たちがなんか大量に殺されてしまったという件、それはなんかもしかしたら第二次世界大戦っていうことが、まあ、日本が負けたっていうのともしかしたら同じぐらいなんか強烈になんかこう印象付けられたことだったんじゃないかなって思っていて、でだからなんかやっぱりなんか そういう歴史のなんか記述っていうことにかなりやっぱこう影響みたいなものは、まあ、多かれ少なかれ受けたと思うんです。でなんかそこからやっぱなんて言うんだろうな、例えば全体主義みたいなものって危険だよねとか、なんかこう、まあ、プロパガンダとかも怖いよねとか、まあ、人種差別って絶対に良くないよねとかみたいなことってなんかずっと考えるきっかけみたいなものが、私は結構そういうなんか小学校の教科書レベルで見た時から結構あったような気がしてたんですよ。
だからこれって自分たちが成長する上で、うん、まあ、例えばシンドラーのリストとか、まあ結構だからこうずっとつながっていくんだよね、そういうユダヤ人のホロコーストの話っていうのはしっかりと、
うんうん、
我々に
そう、うん、そう、なんかすごいなんか、うん、でだしなんかまあ日本がそういう国と、うん、そういうことそういう虐殺をした国と、うん、まあ同じように、うん、枢軸国として、うん、まあ徒党を組んでたこととか、うん、まあ日本も同じようにアジアの国の人たちを、うん、まあね、その虐殺したりしてたという
、
そうそう、ことがあったりとか、うんうん、まあ、するってことも、むしろそっちの方のことをどっちかっていうと後から知るみたいなこともあったりとか、まあ
それも変な話だけど、
そうそう、変だけどそうだったなとかも思って、ね、うん、なんだっていうか、うん、いや日本もよっぽどひどかったんだみたいなことってどっちかっていうと、うんうん、そのむしろ後から知ったみたいなことがあった時に、うん、なんかそれを、まあ、今、うん、そのこうやってイスラエルがガザにああやって攻め込んで、うん、なんか本当に民間人を、うん、虐殺している時に、なんかその私たちは私は少なくともそのホロコーストということを知って、それがいかにどうしてそんなことが起こっちゃってとか、なんか人間のその汚点としてそういうことをホロコーストから知ったんだけれども、うん、そのホロコーストがそういうのの、まあ、ある意味言い訳として今使われている状態、うん、に今見えてるんですけど、うん、そので、まあ、そういう言説もいっぱいあると思うんですよね、うんうん、そのイスラエルっていう国のなんかこう存続に関わる問題として、うんうん、でそういう なんであれを経験してこれが可能に なんていうか、うん、ああいう言説の中からこれが可能になるのかっていうのがもう本当にびっくりっていうか、うん、もう信じがたいし、まあ、本当になんていうんだろう、深いがっかりっていうのかな、本当にこう、
うんうん、まあそうだよね、
人間というものに対する深い失望みたいなもの、うん、人、うん、っていうものはすごく感じている。いや、だからやっぱ、う
ん、なんだろう、ね、当然ユダヤ人の人が全て、
うん、
その今行われていることに賛同しているかって言ったら、それ全然全
然そうそう、うん、全然違うんですけどね。
そう、う
ん、
でそうだから、だからこ そ, そ、ね、ユダヤ人の人でもそれを今悲しんで止めようとする人も いるんだけど、うん
ね、
まずでも本当に確かにそのそういうふうに、まあ、教えられ育って、うん、まあそれはもちろん大切なことなんだけどさ、それがなぜゆえそう、それは置いといてみたいな話に、じゃあ例えばアラブの人には痛みやその人間性を、うん、持たせない、持たせないっていうか、そういう価値はないのかっていうふうに見 うん、見えちゃうっていうか、
そうそうそう、
でまあそれは本当、まあ、いわゆる、まあ、いわゆるっていうか、うん、その今の、ね、イスラエルの政権、うん、ネタニヤフ、うん、首相とかが、ね、その動物だとかさ、そういうこと言っちゃうとか、うん、野蛮人だっていう言葉を使うっていう、まあ、もちろんその難しいのは、難しいっていうか、まあ、そう、まずパッと見の難しさって、戦争ってなった時に、敵味方になった時に、まあ、そういう言葉を使うと思うんだけど、そもそもなぜこの戦争になったのかとかいうことって そうだから、 それだからもう、そ例えばね、イスラエルという国が出来上がることみたいなことを、まあね、なんかこうちゃんとこう俺らでも少なくともこう少しは理解してないと、ね、ただ本当にね、いわゆる敵、敵がその国に攻めてきたみたいな印象でしかないんだけど、そこの深掘りとかも知らないと、なんかこう残念な、そう残念、自分自身が残念な結末を迎えちゃうっていうか、でそのこそその残念さにおいて、ね、どんどん人が もっと、ね、見知らぬ人が本当に死んでいくっていう、うん、でもそれをどう、例えばこういう遠い、ね、イスラエル、ガザ、中東から遠いその日本に住む我々が、うん、まず本当にそのことについて考えるのかみたいなことが、まあ、今日も話したことのそこでもあるんだけど、
うんうん
うん、どうかねって感じだよね。だから本当に、
うん、
だから本当にね、まあ一つの方法としてデモに参加する、デモを作る、ね、デモ、ね、それによって例えばそのイスラエルの、政府を動かしてみる、うんうん、日本政府を動かしてみる、うんうん、それを動か、ね、そのもしかしたら、もし動くことによってそれを改善できることがあるっていうことも事実だと思うんだけど、でもこういう行動っていうのは、じゃあ例えば右へ習えのように、デモしなきゃダメなんだよみたいな、もちろんデモした方がいいし、それはまあもちろん俺も賛同できるところはあるけれど、でもそれはでもこれってなかなかの複雑なね話じゃない、うん、じゃあこれ、じゃあこういうふうに、ね、盛り上がったら、3日後に改善されるかって、全くそういう話じゃないじゃん。1948年から、
うん、
イスラエルが建国したと同時に第一次中東戦争が始まるわけだから、うん、もう75年とか100年弱だけど、うん、かかってるわけだよね。でもその間に、なんつうの、まあ残念ながら遠くやれば遠いほど無関心でいるわけだよ、
うん、
でも 今となった時だからこそ、うん、やっぱ考えなきゃいけないっていうふうには思うからこそ、今、ね、こういうラジオっていうかポッドキャストでも言ってんだけど、
うん、
でもこれを、じゃあこの難しいこの問題をゆずちゃんは、うん、どう、なんつうの、意識っていうか、意識かを思うっていうか、どう
何か、うん、あ、そうですね、私はだから、その、まあ、でも私個人で言えば、うん、まあだからそんなにやっぱ関心があったわけでは全然ないわけですよね。何、うん、かまあ何となくその、うん、ガザというところはいつもどうやら大変なことになっているやらしいみたいなぐらいの知識しか長らくずっとなかったし、うん、でまあやっぱりその去年の10月になってから、うん、より詳細に知ることに なって、でまあ反省したりもするけれども、まあどう見てもどう見てもこれはイスラエルの側にがやっぱ止めてくれないと、うん、っていう状態になってるなっていうふうにはまあ思っていて、まあ、で今そのためにまあデモであったりボイコットであったり署名とかなんかいろいろな多分活動がいろんなところで起こってて、でそれはすごくいいことだと思っていて、でものによっては自分も参加したりとかしてるんですけど、なんかうーん、私はでも自分がそのフェミニズムの本を書いた中に、そのみんながそれぞれ自分のできる範囲のことからやりましょうっていうことをまあ書いてて、でそれはなんていうのかな、そのジェンダーフェミニズムってまあジェンダー格差を、まあ、できればその性差別をできる、まあ、がない社会を目指しましょうっていう、そのなんかプロセスのことだと私は思ってるんで、そのなんか継続していくことっていうのが大事なのかなと思ってるんですよね。そのだって急に明日男女が平等ですってなったら、まあ、それ多分嘘なんで、だからそういうなんていうのかな、世にあるその不平等みたいなものを、まあ、点検しながらちゃんとそれに対して、まあ、声を上げるなり批判的にまず考える、もう考えるところからがスタートだっていうふうに思ってるんですよ。でだからそういう取り組み方みたいな、でそれはその人によってできる範囲とか取り組めるポイントとかも違う、あるまあ、役割分担みたいなのもあると思ってて、で私はたまたま書くことができたから書いたみたいなところがあるんですけど、だから今回の、まあ、ガザがこういう状況になってしまったこと、まあ、イスラエルがこんなことしちゃってること、うん、その多分もう本当にその関わってる国とか人とか、まあ、それこそ1948年からずっと続いてるやつの流れの中にあるっていうふうに思うと、それこそ明日解決しましたってもしなったとしたら、それは結局そのなんていうんだろう、続いてることがただ続いてるだけだったりとかするっていう、
事実そうだったからね。
そうだからだとしたらやっぱりこう長期戦、これもその私たちが気にし続けていくことも一つ長期戦
に考える、
そう考えること、うん、なんか批判的に考える勇気って私は自分の本では書いたんですけど、その
でまずさ、うん、そう まあ以前多分ユズちゃんも話してるとは思うんだけど、
うん、
そう考えることっていうのことはまず大事だと思うけど、
あそうそう、
でもユズちゃんでもっと、まあ、俺もそこはすごい賛同できるのが自分を実践してることだと思うんだけど、批判的に考えるっていうことが大事だと思う、うん、でそれを勇気、それをもう、ね、勇気を持つことっていうことが大事なんだけど、うんうん、この批判っていう言葉が間違った人を歩きをしてんじゃないのか、だからこれは多分もしかしたら日本に限らずだと思うのね、
うんうんうん、
その批判、
うんうん、
だからそれちょっともしよかったらその批判的っていうことの説明をしてくれた方がどう、だからそうどういうふうにそうかそう考えることが批判的に考えるって、
確かに、ね、
ただ一般的に考えるとそこにこう牙を向けるっていうか、ただこうなんかボール投げて終わるっていうね言い方に聞こえちゃうと思うわけ。
確かに。
そうなんか嫌がる、まあ完全にちょっと嫌がなんつうか相手が嫌がることを言ってくるみたいな印象に持ってる人が多分おそらく多いんだと思うんだよね。そんなこと言ってほしくないんだけどみたいな、そうなんかわかるでしょ。でも実は批判、多分ゆずちゃんが言ってる批判的な考えを持つっていうことはそうじゃないんだよ。
ああ、うん、そうかも、
うん、だからそこをもしちょっと なんか説明した
ら、ああそうですね、うん、なんか本の中だと、
うん、そう本の中で
だと疑う力って書いたんですよ。
あ、はいはいはいはい、
そう批判的に考える勇気、そう疑う力を持つってことが批判的に考える勇気みたいな感じで、まあ、ほぼなんか、うん、なんていうのかな、繋がってるんですけど私の中では、うんうんうん、そのまあなんていうのかな、疑う対象でもないっていうふうに見過ごしてるものっていうのが世の中にたくさんあったりとかするんだけれども、でそれを疑ったりとかすることって結構まあエネルギー使うっていうか、 多分なんて言うんだろう、それ疑い始めるとこっちも疑わなきゃいけなくなっちゃって大変じゃんみたいになると思うんですけど、でもそこでそういうふうに疑う力みたいなのがあったとあること持つ、その力を持つこと、それが多分勇気が結構実は必要っていうか、その自分の世界がひっくり返っちゃうかもしれないわけで、で結構でそのやっぱひっくり返る感じっていうのが結構10月以降あった人多いんじゃないかなとか思うんですよ。自分たちがなんかこう自分たちの育ってきた歴史観とか、虐殺っていうものはその何が何でも悪であるって思ってたし、それはそのどんな、ね、国であってもそのみんなが止めるって思ってたし、なんて言うんだろう、それが正当化されることなんてないって思ってたけど、なんかそれがなぜか正当化されるロジックみたいなものがあってしまうみたいなっていうこと、うん、
なんかその時にこそ本当に疑うってものがみんなの前に現れた。
そうそうそう、なんか今回はそれがもうなんていうのか、向こうから 疑わしいものとしてこう、うん、ドーンと現れた感じはあるんですけど、うん、なんかでも それもちょっと日本の一般のテレビ民放とか、うん、まあまあもうだし NHK もかもしれないけど、
だって NHK が10月の時に確かその報道した時って本当にイスラエルの、
うん、
音楽フェスで
時にテロリストハマスがって感じでした
もんね。でもまあ、まずそもそも、まあ、もちろんテロリストハマスっていうこともあるんだけど、うん、ハマスがなんで出来上がったのかっていうことは説明されないもんね、
う
ん
う
ん、
そうで、ハマスがどういう活動をしてきたのかとか、じゃあ その前にファタハっていうのがあってだなとか、なんかそういう、そうそう、なんかそういうこととかは全然言われなくて、うんうんうん、っていうことだったんだという、うんうん、なんかこと、なんかそういう、うん、言われない情報みたいなこと、報道されてないかもしれないけどそういう情報みたいなものがあるっていうこと、あるかもしれないっていう態度で見るっていうことって、なんか批判的に構えることではあると思うんですけど、なんかそういう、うーん、そのまま受け取らないっていうのかな、すごいシンプルだけど、
でも本当に疑う力っていうか、疑うっていうことね、疑いっていうことが批判的に本当に考えだと本当は思って、そもそもまあ俺とかはねちょっとね、東京23区から2019年に引っ越したりとかさ、ゆずとかもここ最近ね東北に引っ越したりとか仕事の関係で引っ越したりとかして、たまに東京に来るとあれみたいな、なんかいや、つまりこれ何が言いたいかっていうと、なんか東京っていうか、まあ東京、まあ本当に特に分かりやすいのはね、東京ってフィクションじゃねえみたいな、フィクションで虚構じゃねえみたいな、
うんうんうん
うん、なんかね、いた時はなんかこう電気、当然電気がついたりとか、暑かったら涼しいところに移動したりとか、なんかね飲み物はね喉乾いたなと思えば買いに行けばいいんだけど、でもそれってもう綿密にこう何つうの、何つうの、巡り、何つうの、
張り巡らされた、
はぐり、はぐり、はぐり、はぐり、はぐり、
はり巡らされた、
はぐり、はぐり、
はり巡らされた
ものによって完成された都市なんだよね、
うん、
だからこれが一個でもかけたら、
うん、
もう自分が想像するものを超えちゃうっていうか破綻しちゃうわ
け
だよ、いや身近なところでそんなのあるはずなんだよね実は、
うんうん、
で地震、ね、それこそ、ね、震災の時なんてそんなことも自分たち知ったのに、
うん、
身近なところででも、ね、普通に生きてるとだから疑う力を持たなくなるっていうか、
うんうん、ああそうそうそう、だからそうなんですよ、でだからその疑う力をやっぱりその持ち続けるということが、うん、私は大事かなと思っているところがあって、うんうん、それは結構だからなんていうのかな、長期戦でしかないっていうところなんですよね、うんうん、なんかでだからそれってなんか一見平等っぽい感じに解決が図られたりとかする時っていうのが、うんまあ、ずっとさっきもそのあったって話だったと思うんですけど、うん、1948年からそのガザとパレスチナイスラエルの間ではそういうことだった、うん、けどなんか結局全然そうじゃなかったっていう時に、うん、ずっとそこに対してやっぱりその証人として、うん、その見ておくとか、うん、で批判を 批判的に考える、それを、うん、でできる行動があればする、うん、でそれもずっと続けていくっていうことをしてい くっていう風になるしないと、うん、また忘れちゃうっていうこと、うん、また忘れられちゃう、うん、みたいなことになっては、うん、なっては良くないだろうなってすごくやっぱ思ってて、うん、なんかそのために、うん、だからなんていうのかな、あのみんなができる範囲の、うん、あのまずできる範囲のことっていう か、うん、だからもう考えるがスタートだと私は思ってるんですよ、うん、本当考えるがスタート、うん、だから私たち今こうやって喋ってると思うんですけど、うん、なんかもう本当そこからだし、うん、でそれも継続していくっていうことでしかないかなとかは思ってて、
うんうんうん、だから考えでもさ本当そうなんだよね、じゃあさそう、それで考えるがスタートになってさ、
はい、
じゃあ考えてればさって考えて、まあ、ちょっとした行動でさ、
うん、
何かが変わるかっつったら、うん、もう当然そんなすぐに変わらないし、
変わんない、
でもそうゆずちゃんが言う通り承認、やっぱ承認だから、そう思った、そう承認が増えるっていうことはどういうことなのか、うん、何が始まる、何が起きるのかみたいなことを、なんか俺あると思うんだよね、
うん、
承認が増えることによって、うん、やっぱそれってさっき言ったように承認になるべき人は疑う力を持ってる、批判的な考えを持ってる人たちがいる、その批判的な考えを持った人たちが増えることによって、それは多分なんだろう、本来のムーブメントが起きる、だから世の中が変わる、本当に多くなれば多くなるほど変わろうとする動機が、ね、増えるっていうことだと思うんだけど、
まあ、なんかそうだから日本という国の、うんうんうん、まあ、ポテンシャルでもあり、今もしかして足りない部分は、まあそのやっぱ日本がそのなんていうのかな、イスラエルに及ぼせるパワー的、だから影響力的にももちろん距離的にもすごく遠いしっていうことがあって、でだからそのなんていうのかな、例えば私大学に今勤めてるけれども、例えばアメリカの大学では今そのなんていうのかな、親パレスチナ的発言をした先生とかがクビになってたりとかするような状況だけど、まあ、日本は、まあそのまあ、別に大学教授がそのイスラエルを批判してもクビになることはなくて、でもだからこそ、まあ、ポテンシャルしかないみたいなことは言える。
そういった意味では他の国に比べて銃がある
だし、だから承認を増やすことのポテンシャルが高いっていうのかな、ただ承認に慣れる人はすごくいっぱいいるし、そのなんていうのかな、なんか、承認、直接及ぼせるパワーが日本っていう国を通してはやっぱりその厳しいところがかなりあると思うんですよ、実際アメリカとの関係とかにおいては、で、まあ、個人がやれるそのなんか、まあ、デモとかボイコットとか、まあ、募金とかそういう活動によるインパクトっていうのは及ぼせると思うんですけど、その国を通しての何らかみたいなことで言うと、すごくやっぱアメリカとの日本の関係っていうのはやっぱりすごく大きいものがあって、それはもう一朝一夕ではもう絶対に解決しないことだからっていうことを思うと、まあなんていうのかな、だからこそなんかこう日本人はもしかしたら自由にもっと見るし、もっと議論もできて、承認としてある意味特権的な立場にいるからこそ、承認として見る目っていうのをその使っていく立場にあるのかなとかはちょっと思うというか、
それはそうだよね、だからさっき そのホロコーストの話じゃないけど、日本がアジア、中国とか、韓国とかに及ぼした、虐殺をしたみたいな事実とか、そういうの、それと同時に広島長崎に原爆を落とされたこととかも含めて、ね、なんかやっぱそういう経験、俺らの中に引きずってる経験みたいなのもあるからこそ、やっぱそういう、ね、それだけの承認じゃなくて、だからこそ疑う目を持つっていうか、考える目を持つみたいなこと を持ちながら、ね、何かこう何かというか承認になる、そういうことの承認になるみたいな、いうのは、そういう 日本人としてはそういう、ね、日本に住むものとして、
うんうん、
そのなんかねポテンシャルあるっていうか、うん、今話聞くとそういう気がするなっていう思うよね、
うん
う
ん、そうなんか、うん、
確かになんかポジティブな意味でそれを考え今初めて考えましたなんかポテンシャルについてなんか、
うん、
その自由にものを考えることが今ある程度日本ではできてるからこそなんか危機感も足りてない感じもするし、
うんうんうん、
逆にポジティブに考えたら、うん、そのポテンシャルがある、
うん、ポテンシャルしかないみたいな、なんかそれが
言われ
て
る
よくも悪くもポテンシャルしかないんだけど、うん、でも、うん、なんかその、うん、だからこそ、うん、そのうん、疑う力を持って承認するっていう人たちを増やすっていうこと、うん、だから本当ただ考えながら見る人たちっていうのかな、
うん、
まあ何か私の本だとなんかそれ多分読み解くになるんですけど、
うんうん、
そうなんかアートをそうやって読み解きましょうみたいな感じの本だったんですけど、うん、私の本の場合は。でも何かそのうんそのこの件はそのアートを通してじゃないかもしれない、もうただ普通に日々ニュースを見るってことかもしれないけど、
うん、
その日ただ垂れ流されてくるニュースの中にやっぱりそのなんていうのかな、もう明らかな非対称な構造みたいなものがあるっていうことをまず前提にして読み解くと、全然やっぱそのなんていうの、時間的な重みみたいなものとかもやっぱ違うっていうことが見えてくるわけじゃないですか。そういう読み解き方みたいなことっていうのを幸いそこにいないからこそだし、またアメリカの方にもいないからこそ私たちは、うん、だからうん、で私の場合は、まあ、本書いたりとか、
うん
まあ、こういうふうに喋ったりとか、うん、例えばあとは自分の、関わる学生に、うんまあ、伝えられる範囲で伝えてみるとか、
うん、
ってことなのかなっていうふうに思うし、
うん
うん、思ってますねとか、うんうん、あとはまあなんて言うんだろう、
まずだって身近なところで言うとさ、まあ、ここ最近なくなったけど俺らの子供の頃のだと洋画とか
って、うん、映画のそうですよね、
まさにさ、うん、そういう、ね、イスラム教とか
そうそうそう
アラブの人たちは、うん、やっぱアンチっていうか
基本テロリストとして描かれてるし、そうなんか、まあ、それってなんかあのエドワード・サイードとかが、うん、イスラム報道みたいな感じで言ってるやつで、うんまあ、なんか本当にどうしてもそうやってずっと描いてきた、うんまあ、なんかそのメディア論の問題っていうか、うん、メディアの問題としてずっと言われてきたこと でそれがやっぱりなんか未だに影響力をこう持っているっていうこととか、なんかそういう視点みたいなことっていうのはなんかまだそのやっぱ癖として私たちの中にあったんだなみたいなこととかもやっぱ感じるし、でそれはやっぱりこうなんて言うんだろう、あの再考できるタイミングだし、そういうことをなんか、あとまあ日本というその国にはまあ、やっぱりそのなんて言うんだろう、やっぱり外国人っていう人たちとの関わりみたいなもの、まあ、最近もちろん旅行者の人すごいたくさん増えてるけど、そのまだまだそのアメリカとかほどはいろんな人種がいるっていう状態ではまあないと思うんですよね。もちろんいるけど、全然いる、暮らしてる人はいるけど、なんかだからこそやっぱなんか想像力でしか働かすことができない部分っていうのもやっぱりあるとは思ってて、でもそれもまた伸びしろとしか、
うん、
伸びしろと、ね、捉えるべきかなみたいな。
そうだよね、
うん、
だからその重要なのはその想像力の働かせ方だよね、
うん、
その想像力っていうのを与えられたものだけ、
うん、
っていうなるとそれまずいもので、うん、さっき言ったように疑うってことは自分の中でか、なんその持ち得たもの、ものもそうだけど、うん、持ち得ないものも含めて、だからまあそれこそ、ま、それが学びっていう、うん、本来の学びだと思うんだけど、うん、踏まえて、だからじゃあイスラムって何なのかなとか、イスラム教って一体何なのかなとか、うんうんうん、そういうとこから始めていかないと、で自分のもそのテリトリー、頭の中のテリトリーの中でイスラム教だと、例えば俺が下手したら、俺昔からアメリカ映画大好きだったから、やっぱ 怒りのアフガンだろ、ランボーじゃんみたいな、ずっとずっとさあ中東の人は敵のままになったまま想像力働かせてたらそれダメなんだよな、
うんうんうんうん、
でも今本当にじゃあどうなって今私自分が考えるときにそれは どういうことなのかっていうことをやっぱ自分の中でそう正しながら自分の中の正しさを見つけながら考えていかないと、
うんうんうん、
っていうことはね、その疑いを持たないとね、それは何にもならないっていうふうに思うよね、
うんうん、いやでもなんか手間をかけるっていうことがなんかそのまあこのことこの件についてもっていうか大事かなって思うっていうか、その何でもそうかなって思ってて、例えばそのなんていうのかな、困ってる人がいたら手を差し伸べるみたいなことってなんか正直普通に考えてなんかこうまあ通勤とか通学の時に困ってる人がいた時になんか助けるって、まあそのために遅刻しちゃうかもしれない、でもそれで手間をかけるってことが大事だったりするわけじゃないですか。なんか歴史の背景って本当にこうなのかなとか、
うんう
ん、あなんか作者の人ってどういうポリシーで作ってんだろうとか、
うんうん、
なんかそういう手間みたいなところっていうのがなんか結局大事かなみたいなことはすごい思う、うん、
だからそうだから本当
、うん、
だから料理とかと同じじゃん、
うんうん、
なんか一方でさ、なんて 今の、まあ、全員だと当然思ってないけど、いやなんか食べることはエネルギーだけですから
っていう、あ完全食、
そう完全食、そうそう完全食みたいなのもいるじゃん、だから、うん、それだと俺まずいと思うんだよね、だって完全、だってさゆずなんて絶対思ってると思うけど、完全って言葉なんて、完全っていう具体例なんてないはずだと思う、
うんうんうんうん、
もうそんなの、
うん、確かに、
うん、でも
完全
食、ね、完全食なんてさねえよみたいな、上じゃあお前どこに住んでんだよとか言って、
うん、
宇宙かよみたいな話になってっちゃうけど、うん、でもその宇宙だってさえその完全食なんて絶対ありえないと思うし、何か何か足りない部分もあると思うんだけど、でもそういうふうに手間をかけるってなんか料理、さっきと言ったように料理と同じで、もちろん当然手間をかければ美味しくなるっていうこともあるけど、その手間って誰のためにとかさ、
うんうんうん、
何のためにみたいな、そこ、そういうなんか具体的なものもふっついてくるじゃん、多分それとなんか同じなんじゃないのかなって気がするんだよね、
うんうん、
なんか別に自分がなんかこうし、なんその疑いを持って考えたいためになんかこう、ね、手間をかけるんだけど、その手間っていうのは実は薄くでも例えばイスラエルとつながってたりとか、
うんうん、
ガザとつながってたりとか、
うんうん、
で他の国と他の人とみたいなのがつながることが、うんうん、本当にね、そういうことの結果になっていくんじゃないのかなっていう気がするよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、いやだからいつもコーヒー買う店はあそこだけど買えるみたいなことが多分、うん、そう手間の使い方っていうか、
そうだよね、確かに、うん、そうだ
よね、そのなんか手間がアクションであるっていうふうに思うと、
うん、
なんか意外とできることっていうか、
うんうんうん、
でそれは別になんていうのかな、
うん、
今はさ、その今はその世界の大きな大問題として、まあ、イスラエルがガザにこう侵攻してるっていうことがあるけど、でもまあ目の前に困ってる人とか、
うん、
あとまあなんていうのかな、目の前に、まあ、日本の中に も、
うん、
もうめちゃくちゃな問題がめちゃくちゃあるわけじゃないですか、
うん、
だからなんか別にそっちに集中することだって私悪いことじゃないってやっぱ思うんですよね、なんかだからそっちに手間を使うでも別にいいと思う
し、いやだからなんかいつも思うけど物事はなんか繋がってんじゃんとか思っちゃうからね、
うんうん、
なんかなんかそう、例えばさ、じゃあさっきゆずちゃんが言ったように誰かがほらね、そうやって何かあってそで手を貸すっていうか、そ助けました、
うんうん、
じゃあその助けた人がね、ガザとかなんかイスラエルに対して何か思ってて何か行動を起こして何か変わるっていう、なんかそれ分かんない、それ映画みたいな話しちゃってるけど
バタフライエフェクト
でもいや分かんないけど、
うん、
まああとに人間はすぐ結果を求めすぎっていうか、
あそうそうそうそう、
そう
でもそれはそうだと思うんですよ、
うんうん、
なんか だからこそやっぱその本当に結局多分この満足いく状態みたいなことってそのなんていうのかな、すごくそれに焦ってる感じみたいなのはやっぱあるなと思ってて、でももちろん焦るべき状態ではあるんですよ、うん、そのガザに関しては、
う
ん、もうだって一刻ももう一人の命が今多分この瞬間にもみたいな状態だと思うから、
だってさ、ニュースすげえうざいなと思うのは、 今日は10人死にましたとかさ、でもそのかもうさ数字じゃん、
うん、
いやいやいやとかさ、なんかそこはもうまずもうなんかもうはっきり言ってもうなんか残念な気持ちになるっていうかさ、
うん、
でじゃあ10人で昨日は30人でしたって、もうなんかさその差がなくなるこうな報道の仕方みたいなのがさ、うんうんうん、っていうのがあるんだけど、ごめんごめん、うんうん、そう思うんだけど、
あれなんだっけ、
仕事したっけ、
ああ分かった、だから本当に今止めないとまずいんだけど、うんうん、その本当にそのガザの場合は、うん、本当に今すぐって感じなんだけど、でも多分、うん、その今日私個人の力でそれを今すぐ止めるっていうのができないからこそ、でその今すぐ自分のアクションで社会のいろいろな格差なり不正義みたいなことが解決されないからこそ、もう長期戦だということでいけば、そうそうそうそう、まあ、そういうなんかバタフライエフェクトも込みで一個一個手間をかけていくっていうことでしかないっていう話だったかな。
そうだ
かな。
だからあとね、なんかね、そう最近すごいいろいろ思っちゃうのが、別にほらそれ別にユーザーに噛みついてるわけじゃなくて、長期戦とかあった時に、そう長い時間みたいなも耐えられないっていうのもあると思う。
そうだそれを言おうとしたんだ、あれですよ、だからそのなんか思い出した、そのあのなんていうのか、のれんに腕押しみたいな状態に満足できない人が多いんだなって思うんですよ、で私も正直それはすごい思うんです今、そのなんかこうやっぱだって日本ってとこにいて、でアメリカを通してじゃないとイスラエルにこう多分その国家としては影響を及ぼせない時に、そののれん、なんか何やってものれんに腕押し感っていうか、
うん、
何にもこう
感触
がない、感触がなくてって、うんうん、でそれに対してすごくこうがっくしきちゃうっていうのは実際あると思うんですけど、うんうん、なんか他方で今その例えばなんかこうなんだネットでめっちゃ人叩くみたいなやつって、はい、あれはそののれんに腕押しじゃ耐えられない人たちがその相手が倒れるまで、
はいはいはいはい、
インパクトを及ぼそうとして叩き続けるってやつだと思うんですよね、うん、その感触があるまでやっちゃうっていうか、
うん、
で だからなんかその長期戦その感覚でいると長期戦にはやっぱ向いてないっていうか、
あ
なんかぬかにくぎ的な感じであってもずっと打ち続けないといけないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだから俺写真やってていつも思うのは、
うん、
そのなんか何でも答え出ると思うなよっていうふうに自分で思いながらやってるわけ、
うん、
特に写真だし、
うんうん
うん、で自分で何かこう特に俺とかドキュメンタリーを用いて何かやってたりするから、もうそのそこにあるものとかそういうものでしか判断できないけれど、その中に何か映ってんじゃないのか、うん、映ってるっていうか、うんうんうん、記録されてんじゃないのかなっていうふうに思ってんだけど、でもそれでもそんな答えなんてないんだよ、ないんだよっていう、まあ完全じゃないんだよ、でどこかっていうかずっとだな、なんか嘘かもしれないのにみんな答えだと思ってこう生きてきたっていう時代だと思うわけ、うん、だからそれは多分日本も含めてどこの国もまあ一応こう平、ね、平和平等みたいな、でもその平和平等のために何か犠牲になったりとかそういうものがあるんだけど、それを 見ないようにするっていうのがなんとそれの成功例っていうか そのもので、答えみたいなものなんだけど、でもなんかそう答えがないっていうのはつまり分からなさみたいなことだと思うんだけど、その分からなさっていうのを俺の最近思った具体例って単純なことなんだけど、畑とかやってるとそんなやっぱさ一瞬じゃあ俺も反省しなきゃいけないのが、種植えれば芽が出る一瞬単純なことなんだけど、その単純なことでさえうまくいかないわけ、
うん、
それはその水を与えること、太陽が当たること、土の環境で土の中のことみたいな全てが、まあ、一つの種子にとって何かが合わないと芽は出てこないって、うん、 その芽が出るっていうのは24時間というタームじゃないはずだと思うから余計、うん、でもそういうのがその現場の現場っていうか畑に行くとたまにイラッとするわけ出てないよみたいな俺がだからそこで答えを求めようとするわけ。種はこういうものでこうキュウリの種はこんくらいで出るはず1週間か2週間出るはず書いてあるもん本に書いてあるんだってなるけど出ないんだよ、うん、でもやっぱ何かの時に2週間なんか出てくるわけ、
うん、
でもそういうことだから俺らにだから分かりきったことが世界っていうかこの世の中で、ね、与えられてると思うなよっていうふうにいつも思うで、俺はだからそこで反省するっていうこともあるんだけど、うん、でもそれはその単位に限らず日常っていうか遠いところでもつながってんじゃんみたいなふうに思うんだよね、うん、でそう思わないとね、なんかなんだろう結局そのまあ下手したら国家同士の、ね、
うん、
その自我っていうかで全てが行われていくし、
うん、
でもさっき言ったようにその芽みたい芽の行動その、ね、植物の芽の行動、ね、その種 の行動みたいなのは我々なはずじゃん。でも分からなさの中でもでも何か発見した時にこう出てくるみたいな、だからさっき言った承認みたいな承認になるみたいなことってゆずは明日から承認、たつきは今日から承認、そういうわけいかないんだよね、うん、やっぱり自分の中で何かはね、うん、そのこう燃えては、ね、その自分の中で発見したことで疑問を持ったことで何かが行動していく、その行動のリズムを、ね、さまざま、でもその行動が結果それ時間かかるかもしれないけど結果、ね、大きな行動につながるみたいに思って何かやっていければいいのかなっていう気はするなと思ってるかな、
うんうん
うん
うん、確かにそうですね。なんかこの番組が始まった時の自分と今日の自分って絶対違うし、
うん、
多分この聞いてくれてる人もなんかあ批判的に考えてみようって思ってくれてる日もあれば今日はできないって体調悪いわって思ってる時もあるかもしれないし、
うんうん、あと普通に楽しくなんか映画見たいなって、うん、思う時も、ね、あるんだよね、
う
ん、
そうでも楽しさだからそう
手間
そう、うん、そう手間でも本当今日の話でそう、うん、手間だと思う。だから手間とかそう手間疑いとかそういうもなんか本当それをもう一回聞いた人はこうなんつうのかな今日整理自分の中で整理してみて、
うん、
なんか明日の日常をもうなんつうの違う日常として送ってもらいたいなっていうふうに思います。
手間かけるのも楽しいですもん
ね。そう、
うんうんうん、
はい
先生
校長先生、
はい、今日のちょっとね今どんくらい話したか分かんないですけども、
はい、
ホームルームの時間は、終わりです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
それでは皆さんさよなら。
さよなら。